皆さんこんにちは、大輝です。このチャンネルではリスナーさんから届いたお便りをもとに人との関係や仕事、生き方のことをお話ししています。日々の中でふと心に残ったことをきっかけに、自分はどう生きたいのか、どんな自分でありたいのかを一緒に考えていく、そんな独り言がここで少しだけ二人ごとになる。今日もそんな時間になれば嬉しいです。はい、という感じなんですけども、いかがでしょうか。番組冒頭の挨拶を変えてみまして、まあ、そもそもチャンネルをね、いろいろリニューアルさせていただいたんですけども、あまりに読み慣れてない、言い回しでかなりぎこちなさを感じているんですけど、ちょっとこれはね、改善の余地ありですね。もうちょっと短くしたいし、なんか言いやすい言い方にちょっと変えないとなぁと読んでみて思ったんですけど、こんな感じでございます。はい。まあ、今日はね、チャンネルのリニューアルをしたいっていう話を前々からね、ちょこちょこしてたと思うんですけど、いよいよね、そこに着手できまして、ご覧のように変えさせていただきました。まあ、そのね、お話を冒頭させていただきながら、まあ、その中での気づきとか、考えとかね、お話ししていければと思います。そしてね、いただいた、お便りにもお答えね、後半はしていければということで、最後までね、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、まずね、チャンネルのリニューアルについてお話ししたいんですけど、渡辺夫婦の二人ごとのカバーアートとね、呼ばれるジャケット写真っていうのかな、チャンネルのトップ画像、はい、これがね、大きくね、変わりました。はい、どうでしょうかどうでしょうか。僕的には結構なんかおしゃれな感じでいけたんちゃうかなと、これ自分でね作ったんですけど、割といいんちゃうっていう感じがしております。はい、満足度はなかなか高い感じですね。はい、まあ、このあたりもね、ちょっとどういう思いかっていうのはお話ししていきたいんですけど、まあ写真ね、大きく変えさせてもらいました。前のね、カバーアートっていう言い方もちょっと言い慣れないんですけど、そのプロフィール写真、このちょっと緑っぽいね、一個前のエピソードとかはそうだと思うんですけど、緑っぽい夫婦二人で並んで撮った写真、これね、もう4年前とかなんですよね。そんな経ってるかって感じなんですけど、まあ心の学びとかする前なんで、確かに4年前だっていうね。ああ、2022年とかで切り替えてるんで、そうなんですよね。もうそれぐらい使ってたんですよね。で、当時ね、これね、8月ぐらいに撮ったんですけど、近所のね、公園っていうのかな、まあ公園に出かけて、こういろんな、ここかな、あそこかなとか言いながらね、三脚持って自分らで撮ったんですけど、撮ってやって、なかなかもう汗だくなりながら頑張って撮ったのをよく覚えてます、未だに。だからね、4年も前かっていうのが驚きなんですけど、そうなんですよね。で、まあさすがに4年経ってるっていうのもあるし、この4年間僕らもすーごい変化あったんで、なんかアップデートしたいなっていう気持ちは前々からあったんですよね。で、特にこの4年間って、その心理学とか、そのカウンセリング、コーチングっていうものを学んで実践してっていうのをね、ずっとやってきた4年間やったんで、結構人生的にも大きな変化があった4年間やったんですよね。なんでその前の時の写真をずっと使ってるっていうのも、ちょっと古い感じもしてて、なんか今の自分っていうので、なんかこう写真もね、使いたいなっていう、今の感じに合わせて、なんか新しくしたいなっていうのがあって。で、4月に、その結婚相談所ね、運営してる結婚相談所、ヒロイン婚活塾の、その、プロフィール写真っていうか、まあ、それきっかけで、写真をね、ちゃんとプロの方に撮ってもらおうっていうのをやったんですよ。その、僕らそれぞれの、こう、写真とか、夫婦の写真とかを、まあ、結構、頑張ってね、自宅でも撮ったり、カフェ貸し切って撮ってみたりとかね、いろいろやったりもして、そんなね、素敵な写真とかもあって、まあなんかそれもね、せっかくやったら活用したいなみたいなのもあって、じゃあこの度ね、リニューアルしてみようと思って着手してき、こう出来上がったというので今に至るっていうね感じです。 で、そもそものところをお話ししたいんですけど、渡辺夫婦の二人ごとって6年前に始まってるんですよね。6年前のね、ちょうど今頃です。6月とかに始めたんでね、6周年とかになりますね。なんかすごいですよね。すごいですよねというか、なかなかこうそんだけ続いてるんやなっていうのもすごいなって思うし、頑張ってきたなって思うし、そんだけね聞いてくださってる方もね、もう6年前から聞いてますっていう方もきっといらっしゃると思うんで、いやありがたいなと思って。 YouTube の方は8年ちょっととか8年ぐらいとか続いてますけど、なんかそれだけ続けてこられたっていうのも良かったなって思うし、音声配信だったり YouTube だったり、なんかこうその時々にやってることとか関心のあることとか、生き方とか働き方とか家族の状況とかいろいろね違うかもしんないですけど、なんかこれはこれでなんかこうライフワークっていうか、なんかこう人生の一部として、なんか続けることが結構目的になってる。特にこの音声配信は続けることが目的みたいな感覚もちょっとあって、そうだからこそ YouTube はねお休みしたこともあったんですけど、まあ音声配信に関しては特にお休みとかはなく、まあスタイルはねその時々で変えながらなんですけど、ずっと続けてこられたし、これからもねやっぱ続けていきたい。こう自分のためにもみんなのためにも世の中のためにも続けていきたいなっていう気持ちがねやっぱりねあります。で今の自分たちにフィットする形でこうチャンネルの方向性っていうか、その形、今回で言うと写真だったりっていうのも変えたいなと思って変えさせてもらった経緯ですね。で始めたきっかけっていうのが6年前ですけど、もともとゲーム実況やってたんですよね。僕が一人でゲーム実況、その時はね集まれ動物の森やってたんですけど、ちょうどねあのコロナ禍で流行ってた時期ですよ。ゲーム実況への憧れももともとあって、車で日本一周してた時は到底できなかったけど、お家に住むようになってからこうゲームして配信するっていう環境がね、ネットの環境とかも整い、いやネットの環境はぼちぼちやったか、その時。まあまあ、あの家もあるんでね、ちょっとゲーム実況もやりたいなと思ってやってたんですけど、なんかある時機材トラブルがあって真っ暗になったんですよ。なんかゲーム画面を全然配信に取り込めなくなって、ゲーム実況やのに真っ暗みたいな事態になって、まあもう放送事故じゃないですか。放送事故なんですけど、まあその時見てくださってたあの視聴者の方も、大丈夫ですかって言ってこう、なんていうの、暗なったからさいならじゃなくて、あの暗くなって僕の声しか聞こえてないのになんか一緒にずっといてくれて、で僕はもうなんとかしようと思ってごちゃごちゃやったけどどうにもならないんで、暗いまんま喋ってたんですよね。もはやゲーム実況じゃないみたいな。でその時に真っ暗やけどなんか普通に喋ってるだけでも楽しかったし、なんか むしろまあ別にゲームがね見たくて見てるわけじゃなくて、こう大輝さんが喋ってたり楽しんでたりするのがこう楽しくて見てるんですよっていうのを伝えてもらって、ああそっか、なんかこうありがたいなと思って、でこう暗闇の中喋るっていうゲーム実況はね爆誕したんですけど、で当時僕自身もポッドキャストとか音声配信の番組聞くっていうのはもともと好きやって、で音声配信のブームみたいなのもね来つつあって、あ、なんか自分もやれんのかな、やってみたいなってそこで繋がってね、じゃあやってみようって始まったのが渡辺夫婦の二人ごとですね、6年前。はい。なのでまあ、当時からね実は僕一人の番組やったんですよね。二人ごとって言いながらも渡辺夫婦という冠をつけながらも、一応僕が一人でやりたくて、一人でというかもう勝手にやりたいからやり始めたみたいな番組がこの渡辺夫婦の二人ごとでした。はい。で、一人ごととして、一人でね、語るスタイルでやってたんですけど、なんかユミもね、ちょっと喋れへんかっていうので、妻もね、読んで、で、たまに夫婦対談形式、二人で喋る形式で撮って、で、メインは僕一人で喋ってっていう感じで、なんかこう、やり始めたみたいな。ユミはね、後から参戦してくれたっていうね、後から誘ってきてくれたっていうね、そんな経緯もあったりしました。
で、そっからいろいろこう続けてきてる中で、で今もね、僕が一人でメインで語るスタイルで、プラス、ユミもね、たまには来てもらって対談っていう形は取ってるんですけど、まぁ、ちょっと対談の頻度自体はかなり少なくなってしまってるのは現状ではありますっていう中で、ユミもユミで、なんかこう、挑戦していることとか、自分なりにやってみたいことっていうのもあって、この先週ね、お伝えしたんですけど、ユミの独り言チャンネルっていう、ユミ単体のね、チャンネルっていうのも立ち上がってて、それはね、あのユミはユミで更新、一人で喋ってね、更新してくれてるっていう状況もあったりします。っていう中で、その写真もね、新しくしたいなっていうのもあるし、その内容自体っていうか、その渡辺夫婦の二人ごとって何やろうみたいなのも考え直したいなとはずっと思ってたんですよ。二人ごとって何やろうっていうね。もともとネーミング決めたん僕ですけど、なんか二人ごとっていう響きが、なんか、おしゃれでちょっと、なんていうの、ちょっとしゃれてんな、みたいな感じで、割とフィーリングで決めた名前ではあるんですけど、二人ごとって何やろうみたいな。で、なんかこう、僕が一人でメインで語ってるけど、二人ごとって何やろうみたいなことも考えたりして、で、何やろうな。なんかあんまりまあ、その聞いてる方からしたらもしかしたら重要ではないのかもしんないけど、なんか僕的にはちょっとこうしっくり来させたい部分でもあって、コンセプトっていうか、なんか思い。何やろうなって思ったんですけど、二人ごとって、なんかそう、なんか夫婦二人で喋ってるから二人ごとって思うと、チャンネルの番組名と、なんか、スタイルとちょっとずれてる感じもしてたけど、でもそういうわけじゃないし、もともと僕が一人で始めるのでも二人ごとって名乗ってたわけで、なんか別に二人で喋りますがメインじゃなかったよなってちょっと思い出して、なんか思いとしてね。で、なんやろうなって思ったのと、やりながらね、こう振り返って感じてることなんですけど、なんやろうな。やっぱりこう、一人で、これ音声配信ね、なんかやってみたことない人はぜひやってみてほしいんですけど、僕的には結構面白くて、なんかこう、自分の話をこんだけベラベラ喋るって、実はあんま日常でなかったりもして、誰かと喋ったりはするよ。誰かと喋ったりするけど、誰かの話聞いたり、誰かの話に合わせたりとか、なんか、受け答えがあったりしてとか、だけど、音声配信って、こう、もうマイクに向かって自分がもう、自分の好きなように喋るので、なんていうかな。この独り言ですよ。この自分の独り言が全部収録されてるっていう。で、この独り言なんやけど、決して、なんやろな。この部屋で一人で一人ごと言ってんのとはちょっと違うんですよ。なぜならこのマイクを通して聞いてくれる人がいる。そこに共感してくれたり、なんやろ、反応してくれる人が、直接反応してくれる人もいれば、その自分の心の中でいろんなことを思って聞いてくれてる、受け止めてくれてる人がいるっていう。あ、そうやね、受け止めてくれてる人がいるっていうのがなんか大きな違いで、一人ごとなんですけど、共有されてる感じ、自分も喋ってて整っていったりもするし、自分だけじゃなくてこうシェアされてる感じがすごく、なんか音声配信一人で喋っててもなんかこう繋がってる感じがするなぁと思って、だからね、この配信って一方的な独り言じゃなくて、僕のこのね、独り言かもしんないけど、これが誰かの中に届いてこう会話になるというか、誰かの中に届いて共有される、一緒にこう感じることができるっていう、なんかね、あ、そういうニュアンスかもというか、なんか素敵やなって思ったんですよ。なんか二人ごとってそういうことか、一人ごとが話すことで二人のことになる、二人ごとになっていくっていう。で、これは逆もしかりで、僕が話すだけじゃなくて、この番組やリスナーのね、皆さんからのお便りっていうのもね、募集していて、この6年間でもうマジで数えきれないぐらいのお便りをね、いただいてきました。はい、悩み相談もあれば、近況報告もあったり、メッセージもね、あったり、番組の感想もあれば、ご報告のね、メッセージをいただくこともあって、 で、やっぱりね、一つ一つ読んでると、こう、一人で話す番組だったとしても、そのレターを通じて、お便りを通じて、誰か、その聞いてくれてるね、みんなと一緒にこう話してる、一緒にいるっていう感覚も、ずっとあって。だから、僕の独り言、リスナーのみんなのお便りという独り言も、僕にこうやってシェアしていただいて、僕が読み上げることで、僕との二人ごとになっていくっていうかね。うん。なんかその、それぞれの思ったこと、気づいたこと、日々ね、生きていく中で感じていることっていうのが共有されて、二人ごとになっていく。ああ、そういう風に思えたらすごく素敵だなーってね、感じたんですよ。だからすごくこれに関しては意味は後付けなんですけど、めちゃくちゃ後付けの意味合いなんですけど、二人ごとっていうのはそういうことなんやって。なんか改めて、この番組どうしたいみたいなのを感じた時に、その、思った時に、考えた時に感じられたことなんですよね。こう一人で考えていたことが、このお便りとか配信をきっかけに、二人ごとになっていくっていうね。なんかこの配信を聞いている時にも、僕の体験がみんなの中に、心の中に、人生のどこかに入っていく。あるいは、ま、見たこともない、聞いたこともない、ま、道端であってもわからない、どこか、誰か、全国のね、誰かの一人のレターが、こう、自分の人生にスッと入ってくる。その時、その瞬間はその人のことを思う時間って、なんか素敵やなと思って。まだ見ぬ誰かの人生を思う瞬間が、この配信を聞いてる数十分の中に少しでもあるって、尊いなぁって感じるんですよね。そう。ね、日々ね、忙しく過ごしていることも多いと思うんですけど、そんな中、ふと立ち止まってね、こう自分の気持ちに耳を傾けてみたり、誰かの話に耳を傾けてみたりして、どんな人生なのかな、どんなこと悩んでんのかなとか、どんな気持ちで生きてんのかなっていうのを思い馳せてみたり、そしてどう生きたいんだろうって、ちょっとゆっくり考えてみたり、心の中にスッと何か言葉が入ってきて、明日から今日からまたどう生きていきたいかって考えるきっかけになれたら、まあ、素敵やなーっていうのをね、感じました。なんかそんな思いがこの二人ごとっていう名前にはあるなーと、こう、改めてね、感じさせてもらいました。はい。なので、このカバーアートの写真自体は、なんか夫婦二人でっていうのもちょっといろいろ考えてみたんですけど、そうするとなんか夫婦のなんか二人で話してるチャンネルみたいな感じにどうしてもなってしまってて、見た目がね、まあ言っちゃいいんですけど、何かこう、今ね収録してるスタイルとちょっとずれてる感じもあって、でまあ何よりこの僕のねこの写真が文字すごい入れやすくてちょうどええ感じで撮れてて、これ二人でこういう感じで撮ってる写真はなくてねめっちゃこの撮れた写真の都合に合わせてるのはあるんですけど、この文字の入れ方でこの写真でこのデザインにしたいっていうなんかちょうどええのもね見つかって、まあもうこれは僕一人の写真としては僕一人の写真で僕がメインで語ってます。でたまにユミさんはね来て対談します。ただタイトルはもう据え置きで、なんか別のチャンネル名新しくつけるんじゃなくて、これはもう今はね、愛着もある名前で、ずっとね、この名前でやってきたので、これはこれでね、残してやっていく。で、二人ごとに込める思いっていうのを改めて整理させてもらって、あ、素敵やなと僕自身も思えてね。そうそう。リスナーのみんなとの二人ごとっていうのをね、積み重ねていけたらいいなっていうね、そんな気持ちで、また今日からやっていこうっていう思いです。はい、という感じですね。まあ、チャンネルのまあ、リニューアルって言っても別にそんなね、聞いてる分には全然変わらないんですけども、ちょっと側だったりこの心構えをね改めて考え直してみましたっていうお話でした。まあ、この時間が取れてすごく良かったなって思うし、またこっからなんていうかな、いい風がねまた
入ってこう楽しくなっていくんじゃないかなって、よりね、よりまたなんていうかな、まだ見ぬ未来がねに繋がっていくんじゃないかなっていう気がねしています。みんなと一緒にねこう楽しめたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。なので、まあ、これからもね、お便りも募集させてもらって、リスナーのね、皆さんの独り言をきっかけにね、日々の迷いとか生き方とかを一緒に見つめて、そして自分らしく選んでいくためのね、音声番組としても続けていきたいと思います。まあ、これからもね、ゆるっとね、はい。ゆるっとね、していければと思いますので、よろしくお願いします。で、コーナーというか、そのお便りの募集形式もまたちょっとね、変更させてもらって、言いたいので、それはまた番組の、終わりのね、締めの言葉でお伝えするので、お便りもね引き続き募集してますのでね、ぜひよろしくお願いしますと。はい、いうことで番組のリニューアルと、音声配信の思いについてねお話ししました。これからもねよろしくお願いします。はい、というわけでね、今回メッセージをねご紹介して終わりたいと思います。匿名さんです。はじめまして。最近お二人のことを知り大ファンになりつつあります。ありがとうございます。様々なジャンルの内容になるほどと驚く気づきばかりです。最近のルーティンは朝一のジャーナリングでお二人の配信から得た名言を取り上げて文字に起こすことです。旗から見れば色々と望みを叶えることができて幸せなはずの私ですが、常に悩みメンタル不調で通院しています。お二人の配信から自分の心を読み解き変わることのできる何かがある気がしています。特にユミさんのブログを拝見して共感することばかりです。自分の存在意義、ダイエットに関する気持ち、心の奥深くに存在する本当の気持ち、夫婦関係等々、涙を流しながら自分のことのように受け止めています。これからも様々なジャンルでの配信を楽しみに心待ちにしています。心より応援しています。はい、メッセージね、ありがとうございます。最近ね、僕らのことを知っていただき大ファンになりつつありますってありがたいですね。もうすごく嬉しい。すごく嬉しいです。メッセージね、ありがとうございます。そんなに受け止めてくださってるんやっていうのがもう、なんていうかな、もうその嬉しいというか、嬉しい通り越してなんかもうすごいというか、もうちょっと語彙力なくなっちゃうんですけど、もうすごくね、ありがたいです、本当に。もう、まさにね、こう、独り言が二人言になってるなって、もう今日こればっかり言ってる感じなんですけど、そんなにうまいこと言えてるかっていうね、気もちょっとしてきて、若干恥ずかしさというかなんか、一人で盛り上がってる感を感じてるんですけど、こうやって共有させていただくことの素敵さってあるよなって、やっぱりね、思いますね。うん、で伝えてくださってるからね、この時間が取れてるわけでありがたいです、改めてね。まあだから発信者冥利に尽きるというかね、こうやって何かお話ししたこと、自分の体験とかね、気づきを伝えたことで共感してくれたり、何か人生にね役立てようとしてくれてるのがやっぱ嬉しいですし、こうルーティーンね、朝一のジャーナリングでお二人の配信から得た名言を取り上げて文字に起こすことですって、名言ですかっていう、ちょっと遠慮みたいな気持ちも起きてくるんですけど、ありがたいです。ご自身のねメンタル不調、通院されてるということでね、ご自身のこととも向き合いながらね、僕らの配信も取り入れていただいてありがとうございます。まあね、旗から見て恵まれているとは思うけれども、でもね、悩みがあってっていうのはそうですよね。まあ本当に、隣の芝は青いとかも言うけど、ね、人には人の悩みがあって、ね、それは僕もね、比較したらね、いつでも落ち込めますよ。なんか誰かが羨ましいなとか、誰かがなんかいいなとか思うとね、つい自分が不幸のように感じてしまったりもするし、でもいいなって思う人もいいなって思う人なりの悩みがあったり、何か抱えてることがあったり、自分にはその人には持ってないけど自分は持ってるものとかもね必ずあったりするんですよね。だから本当に比較してどうこうでは人の幸せって全然測れないなって本当思いますね。そしてね、そうだね。まあ、ぜひね、この匿名さんは、 ね、今ね、まさにそうされてると思うんですけど、ご自身のね、気持ちとか心とか大事にね、扱ってあげてほしいなって思います。引き続き。こう、僕らの配信とかね、ユミのブログとかを見て、共感する。そして涙を流しながらね、自分のことのように受け止めていますってね、それだけ受け止めてくださってありがとうございます。なんだろうな、涙が出るほど感じるっていうのは、匿名さんの何か本当の気持ちに触れてるかもしれないですね。何か気づきたい、気づいてほしいことをね、そろそろ気づいてもいいことに触れてるのかもしれないなぁとも思いました。そのね、ブログやら配信やらをこう読んだとき、聞いたときにどんなこと感じてるかっていうね、ご自身にも興味持ってね、聞いてくださったら嬉しいなって思いますし、ジャーナリングもね、ありがとうございます。僕らのね、配信の名言をね取り上げて名言集にしていただけるのはすごく嬉しいですけど、でさらにその名言の中でその言葉を通して何を感じたかとかもね、こう一緒に感じてもらったり、まあ、よかったらジャーナリングついでにね、こんなこと言ってた、でそれでこう思った、こんなことを感じたっていうね、感じたことまで一緒にセットでね、ジャーナリングしてもらえると、よりご自身のことをね、こう分かってあげられるんちゃうかなとも思ったりしました。はい、ね、メッセージいただきありがとうございます。その今も通院されてるということでね、ご自身のペースを大事にしながらゆっくりね、僕らの配信も通して優しいね、時間を過ごしていただければ、嬉しいなと思います。はい、レターありがとうございました。うんですね、なんかこうみんなのレターでこう まだ言うんかって感じなんですけど、みんなのレターで二人ごと、なんかそのこの感じを大事にしながらこうレター読ませてもらったりとか、こう配信してるんだなって思うと、よりこのマイクの向こうのみんなを感じれるというか、なんかすごいありがたい気持ちになりますよ。うん、素敵やなって、あったかいなって思います。こういう感じですね。うん、まああんまりね見た目というか、その特に中身が変わってるわけではないんですけど、そういう配信としてね、またこうみんなの日常とね、心に寄り添いながら一緒にね、こう人生どう生きていきたいかっていうところを、僕らもね、自分の人生をかけてというかね、こう共有しながら一緒にね、考えて、これからもね、考えていけたら嬉しいなと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。はい、というわけで配信としてはね、以上となります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。はい、そしてね、お便りは募集しています。この番組は皆さんのね、お便りレターで成り立っていますので、ぜひぜひ、募集いただければすごくすごく嬉しいです。で、お便りの応募方法をちょっと変えてみまして、最近っていうか、ここ数年はスタンド FM のレターっていう機能をメインでというか、そこから送っていただくようにしてたんですけど、ちょっと Google フォーム形式にしてみようかなと思って、一回ちょっとそれでやってみます。昔は Google フォームやったんですよ、そのスタンド FM の機能、スタンド FM でこう配信する前とかは Google フォームでお便り募集してたんですけど、それに戻すっていう感じです。だからお便りは引き続き募集はもちろんしてるんですけど、送り方が変わる。スタンド FM のレターじゃなくて Google フォームにしようと思ってます。で、なんでかっていうと、なんかそっちの方が実は便利かな説があって、スタンド FM で聞いてる人やったら、アプリのね、レターの機能でそのまま送れたら便利かなみたいな気持ちもあったり、窓口1個にしようと思ってそうしたんですけど、結構ね、やっぱりこうお便り1通で収まらない人って多いなと思って、これもっと早く気づいたらよかったんですけど、てか気づいてはいたはずなんですけど、なんかそこに着目してなかったというか、結構連投、続けてね、レター送っていただいて、やってくださってる方意外と多くて、文字数の制限がね、スタンド FM のレターにはあるんですよ。で、Google フォームやと、ないのかな？まあ、そんなにね、制限かかるほどの文字数制限じゃないと思うんで、そっちの方が一通でバーンって送れるので便利やと思うんですよね。多分ね、 今までどっか別のメモで書いていただいて、文字数に収まるように何通かに分けてね、こう、コピペコピペで送ってもらってたと思うので、ちょっとそれ不便やったなっていうのに気づきまして、今更ながら。はい。っていうのも含めて、Google フォームで募集してみることにしてみますので、これはね、リンクは放送の説明欄だったり、チャンネルのトップページに載せてるので、そこからね、ぜひタップして送ってください。匿名でね、送っていただけるので、ご安心ください。はい。で、プラス、まあ、Google フォームにしたのもあって、ちょっとアンケートフォームいじれるのでね、なんかコーナー的な感じにしても送りやすいかなと思って、募集コーナーっていうのを設けてみました。はい。これもね、ちょっとやってみてどうかなんですけど、現在ね、普通オタ、まあ、いわゆる何でも OK の普通オタですね。番組の感想やったり、近況やったり、質問やったり、ちょっと聞いてほしいとかね。もう何でも OK の普通オタ。で、もう一個がお悩みもやもや相談ってことで、こう、人との関係やったり、仕事のことやったり、生き方のことやったり、あとは自分の気持ちの扱い方だったり、何かこう相談として、聞きたいよっていうことがあったら、お悩みもやもや相談のね、コーナーに送っていただければと思います。これはね、まとまってなくても大丈夫なんで、気軽にね、送ってください。で、もう一個。これちょっと実験的なんですけど、独り言ポストっていうね、コーナーを作ってみました。はい。みんなのね、独り言をポストにね、そっと投函するように、こう、何でもないこと。もう、普通オタよりももっと何でもないかもしんないっていう独り言を送ってもらえたら、そっから広がる世界もあるのかなと思って、ちょっとやってみます。最近頑張ってることとか、誰かにありがとうって言いたいこととか、あの時ちょっとごめんねって思ってることとか、少し褒めてほしいこととか。相談するほどではないけど、ちょっと聞いてほしいなっていうのをね、ぜひ吐き出していただいて、それをこうポストにそっと投函するみたいなね、イメージで、書いていただけたら嬉しいなと思ってます。はい。そんな感じですね。なかなかね、ちょっとまだイメージ湧いてないかもしんないけど、一旦ね、一旦募集してみるので、こんな感じかなと思いながら、応募していただけたらすごく嬉しいです。はい。またね、みんなと一緒に育てていけるね、そんなチャンネルになれば、と思ってます。ほい。じゃあ、以上ですかね。ほい。最後までね、お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回の二人ごとでお会いしましょう。大輝でした。